シリアのアンティオキア教会から伝道に派遣されたバルナバとパウロは、キプロス島での伝道の後、現在のトルコ東南部のピシディア州というローマ帝国の属州の地域に進みました。そこはローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスによって植民が行われ、すなわちローマの支配下に置かれた地域でしたが、パウロたちが伝道していた時代は、まだ粗暴な山岳民の支配が残っていた頃とも言われています。ですから、パウロが後に盗賊の難にあったと言われているのは、この地でのことではなかったかと言われています。パウロたちの訪問から後20年余り後、このピシディア州の地域はいよいよいわば開花する、未開な状態から多分ローマの文化的なものがいよいよ広がっていったと言えるでしょう。ローマの法と軍事力の支配と土着の粗暴の民の支配とが、パウロたちが訪問していた時にはまだ拮抗していたとも思われます。そのような中、ピシディア州の州都、州の都であるアンティオキア、同じ名前の都アンティオキアにバルナバとサウロは進みました。すでに離散していたユダヤ人が住んでいて、自分たちの信仰に基づくコミュニティを作り、その中に安息日に礼拝を守る会堂を持っていたことが、使徒言行録の記事から読み取れます。シナゴーグという会堂。パウロとバルナバは、一礼拝者として、安息日にその会堂を訪れ、礼拝を守るのでありましたが、この二人の噂は、すでにこの地に届いていたようで、礼拝の中で励ましの言葉として、私たちの礼拝でいう説教を求められました。そのパウロの説教を、それに応えて、パウロが立ち上がり、説教を始めたわけであります。先週、先々週と、そのパウロの説教を順にたどってまいりました。最初は、初代教会の説教の型に従って、イスラエルの歴史をずっとなぞってきて、そして神様が救いの御業を着々と進めてこられて、ついに救い主イエスが送られたのだと明快に語ったのでした。それが第一部。続けて、その使わされた救い主を理解しようとも聞こうともしないで、このお方を拒絶し、ピラトを使って殺してしまった人々がいた。しかし、神は死者の中に置かれた救い主をよみがえらされた、復活させられた。これが二つ目のメッセージに、第二部の中心メッセージです。これは救いの御業をどこまでも成し遂げて、約束を守り抜こうとされる神様を証しするものでありました。そして今 改めてパウロは私たちのしていることは一体何であるのかをやはり明快に語るのでありました。それは神の救いの約束が実現した福音を告げ知らせること、これが私たちが今しようとしていることですというのです。何度も申し上げているように、福音というのは良い知らせという意味の言葉ですが、それは具体的には神が救い主イエスを死者の中から蘇らされたことなのだと、まるで宣言するように告げているのです。主イエスが蘇らされたということは、すなわちイコール朽ち果てることのないものとして蘇らされたのだと言い直します。それこそ永遠の命に生きるものとして蘇らされたのですと語っているわけです。ここで説教者パウロはダビデを引き合いに出してきます。自分たちイスラエルの民にとって最も偉大な王であり、そして救い主はこのダビデの子孫末裔として生まれてくると言われているダビデです。ここのところもダビデについてネガティブな表現は一切出てこないで、彼は生きている間神のご計画に従って忠実に仕えて生きて、やがて眠りにつくと、これ死んだということですね。死んで眠りについて、そして先祖の列に加えられたと言います。それは現実的にはダビデの肉体は朽ち果てていったということであります。ダビデについてそこまでしか言われていません。私どもでしたらもう少し詳しく語るところでありますけど、もうそれでおしまいになってしまうのです。あえて言うならば、26節にダビデが神の計画に忠実に仕えたと言われていることは、神の約束の実現する時を望み見て、そして眠りについたということ。それは、まだ彼にはわからないけれども、やがて主イエスの来臨によって、終末の時に目覚めさせられて、ついに御国に入れられるという希望のうちに眠ったとなるでありましょう。38節のところでパウロは改めて今街道にいる人々に向かって呼びかけるのです。兄弟たちよ、どうか知っていただきたいのです。それは朽ち果てることのないものとして蘇らされた主イエスによって罪の許しが告げ知らされ、皆さんが追い求め願っている神の御前に義とせられることが与えられるのです。そのことをどうか知っていただきたいというのです。主イエスによって朽ちることのない命をいただく救いとは、罪の許しをいただくことであって、この十字架と復活というものは表裏一体なのだ、ということです。これを理解するためには、死というものが、 罪の行き着かせる最終地点なのだという基本的な認識が大前提とされているのです。本気で救いを考えて、本気で救いを求めるならば、死を抜きにはできません。よく電車の広告にあるノウハウ本で、どうやって人とうまく生きるかとか、人とうまく付き合えるかとか、あるいはもっと倫理的な事柄を教えるようなことと、救いを求めることとは次元が違います。救いを求めるということは、死ということを抜きには考えられない。死は、私たちいろんな家族の死に直面し、あるいはもしかしたら自分自身の死に向き合わねばならない方々もあるはずです。でも死というものは、実に残酷です。すべてのものの頭に、無という一文字をつけていくのです。これは日本語でしかちょっと表現しにくいのですが、英語だとどうなるんでしょうか。無です。例えば、意味がある人生とか、意味のある働きとか、意味のあるプロジェクトとか、でもそれが死によって全部頭に無がつくのです。すべては無意味になっていくのです。価値もそうです。これだけのことの価値があった。みんなに喜ばれてこんなに素晴らしい価値があった。こんなに恵まれた家族があって、これはこんなに尊い価値がある。見えるもの、見えないもの、いろんな価値がある。でも死が訪れるときに、その頭に無がつくんです。すべては無価値なものにされていく。目的もそうですね。私たち生きるときに何か目的がなかったら、生きる気力や生きがいが湧いてこないのではないでしょうか。定年退職した後、もう自由に好きに生活していいよって言われて、まあ、やりたいことをやり、趣味に走り、ね、行きたいところに行きもいいですけれども。でも多分それはやがて底をつくんじゃないでしょうか。どんな小さなことでもいい。生きる目的がなくてはならない。そのための目的があれば頑張れる。ところが、死の訪れとともに、目的、大事な大事な目的の頭に無がつくのです。無目的になってしまう。無意味、無価値、無目的。それらは、その死というものは、虚しさという支配を人に与え続けていくことになる。死者は、そういう死の支配のもとに置かれている。虚しさの支配のもとに置かれている。だから、大元の罪をなくさない限り、この死にどうしたって行き着き、その虚無の中に支配され続けるしかなくなるのです。この大元の罪をなくすためには、罪をきちんと償わなければなりません。別な言い方をするならば、ドストエフスキーの小説のタイトルにあるような、罪の罰を、あれは罪と罰ですけど、罪の罰をきちんと受けなければなりません。聖書は、その罪をなくすための道をあがないと言います。 私たちの日常では使わない言葉です。贖い。この難しい贖うという言葉は、もともとの意味では、ギリシャ語でもヘブライ語でも、買い戻すという意味なのです。買い戻す。例えば、一般の市民権を持った人が何らかの事情で借金によって、いわば身売りをしなければならなくなる。身売りってのはあったんです。で、身売りをしてどうなるかというと、奴隷として誰かが買うんです、その人。そうすると、買った人がご主人様になって、その人は奴隷の身分になる。ご主人様の言う通りにしなければならない。その主人の支配のもとに置かれていくわけです。この奴隷状態から救い出すためにどうすればいいかというと、身代金としての贖いの代金を、まあ昔は札ではありませんから、銀か金かでしょうね。をその主人に支払って、初めてその人はこの奴隷という身分から脱するんです。自由になる。その支配から自由になって、まあ、やっぱ市民権を取り戻すことができるのです。主イエスはそれを莫大な借金、負債に例えました。1万タラントンという、国家財政の何年分にも当たるような、何年どこではありませんね。もう、桁違いの1万タラントンという借金に例えました。負債に例えました。罪がなくなるというのは、その負債の最後の一円まで支払われないと、どこまでもその借金、負債は追いかけ続けてくるということです。神が送ってくださった救い主は、なんと十字架にかかって、罪人が受けるべき罰を完全に身代わりになって受け、その負債を完全に支払い、罪の奴隷とされていたものを買い戻し、自由にしてくださるというのです。その自由にされること、もはや罪がないということを義とされると、言い表しています。使わされた神の御子イエスによる十字架と復活をもって与えられる全き許しと常しえの命をいただくという救いをただただ信ずることによって義とせられ、主イエスと同じ朽ち果てぬ命を与えられていく。それが救いなのです。と、パウロははっきりと宣言するように説教しているのです。ところがです。その説教の締めくくりは驚くべきものです。旧約聖書のハバクク書という預言書の言葉を引用して、警戒せよ。と呼びかけてくるのです。優しく慰めに満ちた説教とはとても言えないでしょう。見よ、侮る者よ、驚け、滅びさえ。私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が詳しく説明してもお前たちには到底信じられないことを。 説教者パウロは、これまで丁寧にイスラエルの歴史をなぞり、そして主イエスがどのようにして殺され復活されたかを語ってきたのに、ここに至ってまるで聴衆を突き放すような厳しい予言の言葉を持って説教を締めくくるのです。散々詳しく説明してきた当人であるパウロが、ここに至って人がどんなに詳しく説明しても到底信じられないことを神様がなさった。それが神の救いの御業であり福音なんだ。と、この予言の言葉を持ってずっと語ってきたわけです。つまりパウロが証しし、告げてきた福音なるものは、決して普通に当たり前にいいねと受け入れられるものではないのだということです。この救い主イエスの十字架と復活の救いは、ただただ信ずる者に無条件で与えられますと言われる。日本のことわざというか、に英語では何て言うんでしょうか、ただほど高いものはないという言葉がありますね。これただでいいって言うんです。聖書はイエス様の十字架と復活の罪の許しの救い、常しえの命の救い、ただ信ずればもらえますよ。ただほど高いものはない。危ないんじゃありませんか。私たちの普通の社会の常識や出来事に照らしてみるならば、そんなバカな話があるかと言われるものであります。自分の一人子を身代わりにして殺してまでして自分に背き去っていく者たちを許し、朽ちることのない命を与える救いの約束を守り通そうとする神とは、なんとお人よしの神なのか。そんなバカな話があるか。人間ならば、お人よしと呼ばれ、おバカと言われる。なんと愚かな話だと、普通は侮るものであります。まあ実はこの後パウロもアテネというところで、たくさんの人に同じような説教をするんですけど、いやまあその話はまた聞かせてもらうよつって交わされたりですね、馬鹿にされる経験を持ってますから、自分が語る福音がいかに到底信じられないことであるのか、なんと預言者がそれを予告していたのですというんです。振り返ってみるならば、これを語っている説教者であるパウロも、かつてこの福音を心の底から侮り、馬鹿にしていた。いや、馬鹿にするでは済まずに、これは神を冒涜するものとして、この正義の怒りに燃えて、この福音を説く者を片っ端から捕まえて、その愚かな考えを捨てさせようとしたわけです。説教者であるパウロ自身がかつてそうであったんです。しかし預言者は予告していた。なんと、そこに招きがある。 見よというのです。見なさいって侮るものよと言われる。現にバカにしている人間があんたバカにするものよと呼ばれる。何くそと反抗するもよし。ただ大事なことは何よりもまずよく見ることです。十字架を見よ、復活の主イエスを見よ。侮り馬鹿にしあざけっている自分がその傍らにいるのが見えるのではないか。この十字架の出来事によって自分自身をこう俯瞰する恵みが与えられるのではないか。俯瞰ってこう鳥が高い空からこう見る様子のことを俯瞰って言います。だからこうそばでこう見るのではなくてこう少し離れて全体を見るわけです。十字架と復活を通して私たちは自分自身を少し離れて見つめ直す恵みが与えられる。自分の誠のありさまを見よ。そして驚くがいい。いや、驚けと言っている。命令形です。自分はこれでいいんだと開き直っていたが、いかに不安と恐れに縛られていることか。滅び去るしかない自分を自力では知ることも気づくこともできない。しかし、この福音が告げ知らされることによって、そしてその福音の言葉とともに聖霊が働いてくださって、ついには復活の主に相まみえ、この予言の言葉がただただこの自分に向かって語られてくる言葉として響き、そして、なんと愚かなバカな話だと言っていた自分が逆にいかに愚かであるかが見えてきて、完膚なきまでに砕かれるのではないか。滅び去るしかないものに、復活の主は呼びかけていたも、滅んではならない。諦めるな、開き直るな、逃げるな、叫べ、求めよ。私はあるというものだ。お前のすぐ傍らにいる。だから静まって、目を閉じて耳を澄ましてみよ。聞こえてきたらそっと目を開け。良き知らせ、福音は、ただの言葉ではなくて、復活の主イエスが、朽ちぬ命という祝福を私たちに与えてくださることです。聖霊の助けによって、沈黙のうちに悔い改め、その許しを、朽ちることのない命をいただこうではないか。その命に一日一日一刻一刻を生きて、天の御国をともどもに目指そうではありませんか。